マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第408回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第408回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、東さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイト windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。はい、ということで、2週間ぶりの配信じゃなくて収録ですね。配信自体はね、先週もしてるんですが、先週の配信が始まった頃はですね、ちょうどパーティーの最中だったという感じだったんですが、先週ちょっとマイクロソフトで集まりがありまして、行ってきました。もう有名な方ばっかりでね、うわ、すげえ有名な人ばっかりだって、そういう話をしてたんですけども。やっぱりいろんな分野の方とね、お話しできてよかったなと思ってます。で、面白かったのは、A さんのヘッドセ、ホロレンズの皆さんも来ててですね。ホロレンズの皆さんってのおかしいですけど、まあ中村かおるさんとかね、ホロレンズとか結構有名な方も来られてまして。もうホロレンズの話ちょっとしてて、そういえばエイサーのやつってどんな感じですかねって話したんですね。エイサーのヘッドマウントディスプレイのタイプですけど。まあイマシブタイプってことで、まあ Windows MR ではあるんですけども。そしたら、うちのメンバーが持ってますよってことで、メンバーの方にですね、ちょっと、パーティーの最初なんですね。来て、持ってきてもらってね、実際かけさせてもらいました。で、私今気になってたのが、メガネの上からかけると、ちゃんとかけられますかっていうのが結構心配だったんですね。で、結論を言うと、メガネの上からはかけられます。ただ、ちょっとメガネの形によっては引っかかる場合もあるかと思いますけども、あまり大きいメガネじゃなければね、大体、綺麗に被ることができます。で、本当にね、もう完全に覆いかぶさるような形で、その中に、この仮想空間っていうのをね、表示してくれるんですが。で、見てて、ああ、なるほど、こんな感じになるんですね、つって、じゃあここまで見たなら、実機つなげましょうかってことで、また、その方ですね、荷物の中から、ノートパソコン、レーザーのステルスですね。あれを持ってきてもらって、で、HDMI と USB のケーブルつないでですね、あれケーブル一本だったかな、うん、すごい長いケーブルがあるんですね。で、それ繋いで、ハンドセットっていうんですか、あれを持たせてもらって。で、実際仮想空間っていうのを見させてもらいました。本当に没入感があるっていうかですね、本当にその空間の中に入ってるっていう感じがしますんで、こう周り見上げてもこう部屋の中にいて、それがそのままこう見えちゃうっていうか、本当に空間にいるって感じに見えますんで、ホロレンズのような現実空間と重ね合わせて表示するっていうのはまた違うミックスドリアリティってことでね、あれは結構いいなと思いました。まあ実際お持ちの方もこれ聞かれてる方でおられると思うんですけど、まあ何人かそのね、うちに持ってるよって人もいましたけど、うん、あれはちょっと欲しいですね。うん、ただエイサーのヘッドセットを被って、ヘッドマウントディスプレイ被って、あちこちこう見ておおって喜んでるシーンを旗から見るとね、すごくおまぬけだっていうねところありまして、多分写真撮ってもらったんで Facebook に上げて Twitter に上げてなかったかな。あとね、マストドンのグルドンの皆さんにはですね、写真はお送りしましたけども、まあそんなところで結構面白いデバイスでした。で、やっぱりノートパソコン自体結構パワーのあるやつで、ビデオカードはてか、ビデオチップの1060ですね。NVIDIA の GeForce 1060を乗っけてますって言ってました。まあ、開発マシンにも使ってると思うんで、そこまで使えると思うんですが、結構、パワーのあるマシンでも、まあ、開発でなければそうでもないかもしれませんけど、まあ、それなりのものがいるんでね、ちょっと買うのはいいんだけど、買ったらメインマシンもちょっと増強しないといけないなっていうか、そんな感じがしています。ね、ちょっとね、もうモバイルは、そこまでパワーないんで、まさか Core M3 でね、あれが走ると思ってませんので、まあ、まあ、またね、なんか欲しいものが増えちゃったなっていう感じがしています。あとは何かあったかな。 うん、Windows Phone でもいろいろとかやり取りしてた方も来られてまして。いや、この度はどうもっていう感じでね。いやね、マイクロソフトのやり方はね、とか言ってね、結構、ここじゃちょっと言えないよとかってみんないろいろ話してて。まあ、まあまあ、こういうことにはなるよねっていうことで、ちょっと Windows Phone の話もいろいろしたりとか、面白かったですね。うん、それで、イベントの方ではですね、実際マイクロソフトコープの方がですね、これ、コープっていうと、アメリカの本社の方ですね。マイクロソフトコーポレーションのコープっていう。ちょっとそういうとかっこいいらしいんですけど。なんか、まあ、そっちの方が実際来て、お話とかもいただきました。で、もちろんいろいろと、日本のね、方もお話とかいただいて、すごい良かったんですけども、英語なんですよね。当然あちらの方は。で、英語で喋るんですよ。で、昔はですね、マイクロソフトのこういうイベントって、英語で話すと、日本マイクロソフトの方とかが、通訳をしてくれて、一回喋った後に一休みして、日本語で話して、英語で話して、日本語で話してっていうことをやってくれてたんですけど、まあ、最近そういうことなくてですね、もう英語ぐらいちゃんと分かれと、余ったるんじゃねえぞということで、今はですね、通訳とかはなしです。別にやってくださいって言ってるわけじゃないですよ。うん、本当に大変だと思いますね、あれ。うん、時間も倍かかっちゃいますしね。で、やっぱりそのぐらいは意識持ってやってるっていうところもあると思うんですが、全部英語なんですよ。で、当然私は英語はものすごい苦手で、うん、で、困ったなと思ってたんですが、まあでもここ最近やっぱり、マイクロソフトの方とか関わったりとか、あといろんなやっぱりアップルとかにしても、グーグルにしてもね、いろんな情報を得るとか、オープンソースとかそこら辺にしても、やっぱり英語って分かってないと相当まずいよなっていう、本当に相当まずいよなっていうふうに今思っていまして、もうちょっと意識は変わってきたんですけども、まあそれにしてもやっぱり分からないんですよ。で、困ったなと思ってたんですけども、あ、でも一方ですね、通訳の方が来てて、日本語から英語の通訳をする方がいるんですね。で、ちゃんとこうマイクで、ワイヤレスのマイクで、日本人の人が、例えば我々がこう参加者が喋ると、それを英訳してくれて、そのスピーカーの方にね、英訳して話してくれてとか、やったりするんですけども、まあ中にはこう英語で質問して、英語で回答もらってっていう方もおられまして、うん、まあ、そんな状況だったんですが、さすがにちょっと話まずいなと思ってて、ふっと待ってて、これ、ビングトランスレーターがあったよなって、そう思いまして、ちょっとそこをね、活用してみました。実は今回そういう話をしたいと思うんですが、持ってったのは、Surface Pro と iPhone を持ってったんです。もちろん Windows 10 Mobile も Nuance 10も持ってますけども、まずですね、何をやったかっていうと、Surface Pro で、Bing 翻訳のアプリを、ストアアプリを落としてですね、翻訳してみたんですね。で、英語で喋ってるのを、結構私前の方の列に座ってたんで、もう Surface 置いてるだけで、マイクの音拾って、Surface で受信してくれるんで、聞き取ってくれるんで、翻訳をしてくれてるんですよ。で、どんどんどんどん翻訳してくれて、結構ですね、話についていけるぐらい、には翻訳をしてくれました。で、ただ翻訳をしてくれるんだけど、やっぱり見づらいんで、どうしてるかっていうと、前もこれも番組の話しましたけど、その Bing トランスレーターのアプリって今、グループでっていう会話ができるっていうものがあって、受けた言葉を他の端末でそれぞれの言語で翻訳をしてくれるってことができます。例えば、英語でこうサービスに入ってきて、アプリの方にですね、QR コード、もしくはそのコードが出るんで、例えばその会議に参加するってことで、例えば iPhone の Bing トランスレーターのアプリを入れて、その QR コードをカメラで読ませたり、コードを入れると、その読んだ英語を、それぞれの iPhone とかの端末で好きな言語で翻訳してくれるんです。例えば中国語でもいいし、日本語でもいいし。ということで、Surface で英語で受けて、その内容を会議で参加するってことで、iPhone の方で、日本語で表示するってことをやるとですね、英語をどんどん日本語に翻訳してくれるんですよ。 うん、それで、あ、これ便利だっつって、で、ある程度これでついていけるぞって話を使ってたんですが、一つ問題があって、このあの、Windows 10のストアアプリ、あの UWP の、あの、この Bing 翻訳なんですけど、喋るたびにスペースバーもしくは左クリックでですね、押して翻訳、押して翻訳ってしなきゃ翻訳してくれないんですね。連続してずっと翻訳してくれないんですよ。いや、これ、いちいちこう、ポンポンポンポン押さなきゃいけないのめんどくさいなと思ってたら、あの、一緒に来てたの、あの、もう皆さん来てるんで、まあ、関さんっていう MVP の方がおられるんですけど、関さんの前の方に座って、木澤さんこうしてりゃいいよっつって、あれ、スペースバーの上だったと思うんですけど、その上にお財布置いてですね、ずっと押しっぱなしにして、これならやんなくていいよってことで、押さなく、わざわざ押さなくていいよってことでね、じゃあ真似しちゃいますっつって、私もスペースバーの上に、モバイルバッテリーを置いて、重しにして、ずっと押しっぱなしにして再生してたということをやってました。まあ、運用でカバーってやつですね。で、やって、あの、結構それでリアルタイムに翻訳をしてくれるってことができました。いや、これ便利だ、便利だって言ってたんですが、そこにですね、あの、作島さんっていう、私と同じカテゴリーの MVP の方、あの、よく番組でお話をさせてもらう、あの、世の中不思議なことだらけとか、Windows 10の書籍とかたくさん書かれている方なんですが、坂島さんが、PowerPoint のプレゼンテーショントランスレーターを使えばいいじゃないですか、ということで、これあの、これも前番組で話したんですけど、PowerPoint のですね、プレゼンテーショントランスレーターって機能があって、これは後で追加するソフトなんですが、例えばスピーカーの内容、喋ってる内容を翻訳して、字幕のテロップにして、スライドに各言語に翻訳したのを表示してくれるっていう機能があります。だから、例えば、私が英語で、いや、日本語で喋って、英訳したのを文字で表示してくれっていうことをやるとですね、例えば見てる方で、英語がしかわからない方は、私の日本語を英訳したのをこうやって見てみることができるということができます。これ具体的にどうやるかっていうとですね、まず PowerPoint 立ち上げてもらって、もちろんこれプレゼンテーショントランスレーターっていうのをダウンロードしてインストールしてもらうんですが、まずパワーポイント立ち上げて、もちろんスライドが入っててもいいんですけど、何もないときは、とりあえず空のスライドのままでいいです。あの、何も一枚も作ん、一枚だけか、標準のやつ、最初にあるやつだけを何も手を加えなくていいです。で、そこで、プレゼンテーションを表示する、スライドを表示するっていうことをね、スライドショーのメニューから始めるんですね。で、その際に、パワーポイントのスライドショーっていうタブのところに、マイクロソフトトランスレーターっていうあのメニューが出てますんで、そこにね、サブタイトルをスタートするっていう、あの、アイコンがあります。で、そこをクリックしてもらうと、サブタイトルは何語で話しますか、サブタイトルは何語で表示しますかっていうのが出てきます。で、ここで、英語で話します。サブタイトルは日本語ですって言うと、そういう状態にしてスタートするとですね、スタートするってのはスライドを開始するとですね、拾ってきた英語をリアルタイムに日本語にして字幕で出してくれるんです。だから今度はあのさっきみたいにスペースバーを押しっぱなしにするとかね、そんなことしなくていいんですね。これなら便利でしょうということで、やってました。で、確かにこれいいですねって使ってたんですが。で、さらに、さっき Bing トランスレーターで各端末で QR コードとかコードを入力すればその会話に参加するってことができるって言いましたけど、このパワーポイントのプレゼンテーショントランスレーターも同様にですね、スライドをスタートさせると QR コードともしくはコードが出てきて、で、それを入力するなりカメラで読ませるなりして、iPhone とかの、まあ、Android でもいいんですけども、Bing トランスレーターのアプリで読ませると、聞き取った英語をそれぞれの端末で日本語で表示するってことができるようになります。で、実際私その場でどうしたかっていうと、Facebook 通じて皆さん、参加してる皆さんに、私が今、PowerPoint で、英語を聞き取ってるようにしていますと。で、QR コードはこれですって画像を貼り付けて、もしくは、英文字のコードを入れて、これで皆さんの Bing トランスレーターの方で受けてみてくださいと。そうすると、入門で表示されますよって言ったら、まあ、何十人かの人にですね、参加してもらいまして、あ、本当だ、日本語で表示されるっていうことになって、あ、結構面白いですねっていうことで、まあ本当、作島さんありがとうございますっていう状況だったんですが、そんな形で、英語で話したやつを、それぞれこう、日本語で受けるってことがね、 リアルタイムにできるっていう感じになっています。まあ翻訳こんにゃくっていうかですね、ここまで来たかっていう感じがしています。で、ただやっぱり翻訳の精度っていうのはやっぱりこれからまだまだ、こう、進化させていく途中であると思いますんで、来ていただくね、コープの方がですね、我々が日本人なんで、ゆっくり丁寧にシンプルな言葉で話してくれる方もいるんですね。そういう方は、まあ、大体、私でさえ大体聞いてもわかるくらいなんですが、翻訳する言葉もね、結構綺麗に日本語に表示してくれるんですね。だからすごく、それすごくね、良かったです。ただ、すごい早口でですね、バーッと喋る方もいるんですよ。本当にネイティブ、本当にネイティブなんで。で、その方のやつは、結構厳しかったですね。厳しかったんですけども、何言ってるかっていう流れは大体わかるんですね。まあ結構むちゃくちゃね、日本語が表示される場合もあるんですけどね。うん、だからそういった場合でも、この英語で全部喋ってるけど何言ってるかさっぱりついていけないっていう状況は改善できています。こういう話をしてるんだっていうのはなんとなくこう伝わってくるとこありますんで、まあそれだけでもね、すごく効果がね、あるかなと思っています。例えばその、カンファレンスとかに行って、まあ英語ですっていう。まあ大体大きいね、イベントになると、同時通訳なんてね、レシーバー持たせてもらって、聞くことが多いんですけど、例えばその、外国とかの喋ってるのを、パワーポイント立ち上げっぱなしに、もしくはビングトランスレーターでもいいんですけど、こうやって立ち上げっぱなしにして、自分で文字で見るとかね。そんなこともね、今できますので、ぜひ、試してみると面白いかなと思います。うん。最初はね、手段が目的になっちゃってね、おお、聞けるっていう感じだったんですけど、まあ途中から、結構それ活用していろいろ聞かせてもらいましたね。やっぱりすごく便利になってるなっていうのは感じました。まあそんなところで、機械翻訳っていうのもね、かなり、アルゴリズムとかも進化してるんでしょうけど、こういう使い勝手の面でもね、かなり進化してるなっていうところがありますので。ぜひ利用してみるといいんじゃないかなと思います。はい。以上。Bing トランスレーターと PowerPoint のプレゼンテーショントランスレーターを使ったリアルタイムな機械翻訳の話をさせていただきました。はい。第408回は Bing トランスレーターと PowerPoint プレゼンテーショントランスレーターの翻訳の話をさせていただきました。なんか説明が回りくどくだような気がしますけどね、こういうのを英訳するとめちゃくちゃな英語になるんで、まあそこら辺はちょっと、まあ英語の前に日本語ちゃんとしろよっていうところもあるんで、ちょっとそこは反省点なんですが、やっぱりでもね、英語より日本語の方が楽でいいですよね。ね、ちょっといろいろと今やってるんですけど、まあそのうちね、バレると思いますけど、まあそんなところで、ただやっぱりすごく今回いろいろとこう話してて、痛感したのは、マイクロソフトって、もう Azure ありきっていうところと、あと本当に英語できとかないとまずいなっていうのはね、すごく感じました。やっぱり情報量の入り方も違うって言いますしね、もうすごくね、ちょっと考えさせられるなと思っています。はい、そういうことで、告知を、させていただきます。11月のドットエントロブ勉強会、来週ですね、11月25日土曜日13時30分から日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行います。今回は Azure の特集ということで、マイクロソフトのクラウドサービス、マイクロソフト Azure のお話をいただきます。今4つのセッションを予定しておりまして、サーバーレスの進化を伴い Azure Dealable Functions の概要ってことで、Microsoft MVP の木下さんにお話をいただきます。黙々会とかでね、Azure のこう勉強会をやられている木下さん来てお話をいただきます。そして、マイドライビングで始める Azure IoT ということで、これ Azure とスマートフォン、自動車が連携して動く IoT アプリケーションであるマイドライビングの概要と実際の動作デモンストレーション、 ていうのをお話しいただきます。これ、こちらもね、マイクロソフト MVP、Azure の MVP の片倉さんにお話しいただきます。これちょっと楽しみですね。片倉さん、この前初めてお会いしてご挨拶させてもらいまして。それと、Web Apps とアプリケーションインサイツで始めるパースの一歩ということで、鈴木さんに、お話をいただきます。鈴木さんはですね、ドットネットラボのよく登壇していただいて、前、Azure とおやつは300円までとかね、そういう Azure のお話とか、していただいたんですが、まあ、こちらも今回、100円以内でやりますということで、お話しいただきますんで、これぜひね、聞いていただければなと思っています。それともう一方ね、多分またこれも Azure 関係のお仕事をされてる方っていうか、ドットネットラボのスタッフの人、方がお話しいただきますね。ちょっとそれ今準備中なんですが、これも Azure 関係ということでお話しいただきますね。この4つのセッション、これはね、Azure 勉強したいっていう方もね、ちょっと来てお話聞いていただけるとね、いいかなと思っています。こちらはコンパスの方で募集しております。検索で .net ラボ2017-11というキーワードで検索していただくと、まあ、勉強会とかのね、募集サイトのコンパスの方に、.net 部勉強会2017年11月っていうのが出てきますんで、まあ、そちらからね、お申し込みいただければなと思っております。今のところは、まだお席に余裕が、いやー、埋まりそうだな。うん。結構、埋まりそうですね。参加されたい方はちょっとお早めにお申し込みされるといいかなと思います。こちらの方でね、開催しますので、ぜひ来ていただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。